内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、この方をお呼びさせていただきました。早速自己紹介よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。私は橋野信夫と申しまして、大阪市平野区で、大阪南日本語学校という、日本語学校、留学生とか日本で働く人に日本語を教える学校ですね、というのをやっています。あとは、日本人の小中学生対象の学習塾もやっています。それから、その日本語学校の卒業生を、外国人材としてその企業にご紹介するような事業もやっています。
わかりました。じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあね、たくさんやってはる中で、まずは日本語学校について、具体的にはどんなことされてますか？
そうですね。日本語を勉強する人というのは、中心がですね、留学生で、我々の学校で日本語を勉強して、それから大学とか、日本の大学とか専門学校に進学していくっていう人がメインになります。
受け入れ先というか、どのエリアから日本に来られている方が多いですか？
そうですね。今、本校で一番多いのがベトナム人の留学生で、その次がミャンマー、ネパール、バングラデシュ、パキスタンというような感じですね。
ベトナム、ミャンマー、アジアが多い感じですかね。
そうですね。あと中国ですね。
中国と。
はい。はい。
この、いろんな国から、ベトナム、ミャンマー、中国から来られている中で、その国によってカラーもあると思うんですけど、どんな、学生さんのイメージですか？
そうですね。中国の学生っていうのは、結構二極化してまして、本当にもう、難関大学に進学したいっていう学生が結構いまして、で、日本語を我々の学校で勉強しながら、で、その、大学の試験用にまた別の塾にも通うみたいな、そういう結構、受験っていうような学生が結構いますね。他の学生っていうのは、国の学生っていうのは、そこまででもないですけど、基本的には真面目に日本語をしっかり勉強して、で、進学して、その先の就職まで見据えてっていうような方が多いですね。
なんていうこと、今、さっき言った中国の方とかだと、1日2つ、勉強しに行ってるような生活。
そうですね。から留学生っていうのは結構アルバイトをしながら、日本語勉強してっていう人が多いんですけれども、中国の学生はもう全部仕送りしてもらって、アルバイトもしないで勉強っていう人も多いですね。
なるほど。もう目的が全然違うってことですよね。学びに来てるっていう感じですね。
目的自体はみんな学びには来ているんですけれども、その勉強だけに集中できる環境にあるか、アルバイトもしながら両立頑張ってやっていくかっていうような違いですね。
わかりました。
うん、
逆に言うと、その日本語学校として今大切にしていること、例えば先生がこんなこと大切にしてるよとか、あると思うんですけど、その辺はどうですか？
そうですね。日本語を勉強する目的っていうのは、結構学校によってカラーがあるんですけれども、我々の学校はその進学する学生っていうのが 90% 以上ですので、やっぱりその進学できないと我々もあんまり仕事をしたことにはならないのかなということで、日本語ただ教えるだけじゃなくて、ちゃんと進学できるように、例えば、 この面接がだいたい留学生の試験で面接があるので、面接にちゃんと合格できるように練習したりとか、そういうことも、が結構大事かなというふうには思ってます。あとはまあそので、試験ってやっぱり、ね、結構なっちゃいがちなんですけれども、やっぱりそのせっかく、ね、覚えた日本語というのは、その日本語を使って、例えば大学で勉強したりとか、まあ日本で活躍していくためには、やっぱりその使える日本語っていうのが大事かなって思うので、まあ、その辺の読み書きに偏らないように、ちゃんと使える日本語にしていくっていうのも大切なことかなと思ってます。
わかりました。ね、僕も一度、日本語学校の方を見かしてもらったときには、授業は結構、先生から喋るというよりか、生徒さんらが発言してるのが多いなっていうふうに感じました。
そうですね。やっぱその辺のところが結構大事なことかなっていうふうには思ってます。
この日本語学校ね、運営していこうと思ったきっかけって何やったんですか？
きっかけはですね、まあ、この日本語学校の代表者は私じゃなくて、その兄なんですけれども、まあ、兄の最初もともと発案で、まあ、その、まあ、兄が、なんて言うんでしょう、日本語教師にもともとはなりたかったと。で、まあ、私がその先に学習塾をやってたので、まあ、教室もあるし、学習塾ってやっぱ夕方と夜がメインになりますから、まあ、朝から夕方までって教室も空いてますから、でそこで、じゃあ日本語学校やってみないかっていうことで、始めたんですね。で、私も、その、以前大学生の時にカナダで短期の語学留学をしたこともあって、まあそういうイメージで、まあ、これ結構、まあ自分が行って、まあ他の国の人と一緒に英語勉強したっていうのがすごくいい経験で、まあ、楽しいなっていうふうに思ってたので、次は、まあ、外国の方に日本に来てもらって、日本語を勉強してもらって、こういろんなね、国の方が交流しながらやっていったら、結構楽しいんじゃないかなということで、始めました。
そうですね。とか、じゃあ、今までやってきた中で、この辺は楽しかったな、とか、っていうことはどうですか？
そうですね。やっぱりその、日本の文化とかですね、日本語自体とかに関心が深い学生、で結構いるんですよね。やっぱりそういう人がこのより深く日本を体験して、その日本語を使って何かいろんな活動をしていくっていう姿を見たりとか、まあどんどんこの最初何もわからない人がどんどん成長していく姿を見るっていうのが楽しいですね。
そうか。なら、やっぱり学生さんが大体、学校に日本語学校にいている期間っていうのは大体どれぐらいなんですか
ね。2年学ぶという方が多いですね。
2年学んだ後に、要は大学に行ったりだとか、就職を考えたりっていうような感じですかね。
そうですね。
じゃあ、2年間、一人のね、まあ、たくさんの学生を、まあ、ずっと付き合いをしていく中で、こんなことに困ったよっていうことってどういうことですか？
そうですね。まあ、本当に日本語学校っていうのは、その、やっぱり学生のは親から離れて初めてこう生活していくっていうことになるので、もう何から何まで面倒を見てあげないといけないと。まあ、自分で解決できない問題は本当に代わりに解決してあげるとか、まあ、解決手伝ってあげないといけないっていうのが結構この日本語学校、こう、あるあるというかですね。
おー、そういうことですね。
なんですけど、まあ、本当にもう毎日いろんなことがあります。
いや、そう、見てるな。
交通事故、もう本当にもう毎年、ね、5件も10件もありますし。
結構多いな、5件、10件。
そうですね。で、病気もあるし。例えば学生が妊娠したとか。
ああ、ははは
っていうこともありますし。
うんうんうん、
まあ、去年ですね。去年、その学生が突然、病院に運ばれて、お腹が痛い。盲腸だ、盲腸だって言って救急車で運ばれたんですけど、まあ、この、ね、病院に運ばれたら、これはちょっと盲腸じゃありませんね。
ああ。
これはちょっと陣痛ですよねって言われて、
そうなんだ。
その学生もその、まあ、自分が妊娠していることに気がつかないと。
おうほうほうほう。
らしくて、まあ、そのまま産婦人科に搬送され
はず
て、
なんで。
その日のうちに出産すると
お
いうような事件がありましたね。これも結構困りました。
なかなか、短時間ではいろんなことをするには、時間がないし、情報がない感じしますね。
そうですね。で、本当に、もう、こういう、ね、と、何かも臨機応変に対応しないといけないようなことが、結構出てきますね。
今まで、この学校を運営していく中では、そういった引き出しは増えてるっていう感じですか？
そうですね。もう我々、今年で17年目になりますけど、まあ、一通りのことは、大体、ね、事件が起こったかなとは思ってはいますけど、それでも毎年ね、あ、これもあったかみたいな、今まで経験したことのないようなことが起こったりしますね。
そっか、本当にあれなんですね。日本語学校を運営して学生さんを受け入れるということは、生活全体を受け入れるということですか？
そうですね。まあ、その学校のカラーにもよると思うんですけども、大規模校ですね。1000人超えるような学校は多分そこまで面倒見てないかなとは思うんですけども、我々学生200人ぐらいなので、ちょっとまあ、見えちゃうというかですね。
見えて
もう
しまうというね。
知らないふうにできないかなっていう
あは、
ぐ
そう
ら
か。
いの規模感なので、まあ割と面倒を見てる方か
見
な
て
と
る
は思います。
か。ねえ、じゃあ日本語学校の話もしっかり聞かさせてもらって、じゃあ、今、最初に、起業した時には、学生向け？日本人の、どういったかな？学習塾か。
そうで
学
す。
習塾っていうのはどんな感じで今、やってるんですか？
そうですね。今は、まあ、実際私が直接教えたりすることっていうのはほとんどないんですけれども、まあ、以前は自分も積極的に授業に入って、やってました。やっぱりまあ、私自身がですね、塾に行ってた経験っていうのがですね、すごく楽しかったっていういい思い出があったので、まあ、それを、教え子というかですね、にこう伝えるというか、まあ、自分がこう楽しかったこの授業っていうのを実践していきたいなっていうような感じでやってますね。
そうか、講師として立ってた、まあ、塾の講師として立ってた時期に大切にしてきたことっていうのは、いつの時代のことを反映してた感じですか？
その時代のことという
いつ、
と、
例えば、小学校に行った塾だったりとか、中学校に行った塾だったりとか、高校に行ったとこ、もういろんな塾があったと思うんですけど、どの辺の時期をイメージして講義してたんかなと。
そうですね。まあ自分をの、その経験っていうか作ってきたのは、まあ、いつっていうこともないかなとは思うんですけれども、やっぱり、そのメインは中学生かな。とは思いますね。あとは、まあ、その塾に限らずですね、まあ、その小学校の時の、その担任の先生から、もらった経験というかですね、そういうのも、その自分がこの教育っていう事業に携わる、きっかけになったというか、原動力になっているのかなっていうところもありますね。
ああ、今まで、学生生活を通じてっていうことを、今の、生徒さんの年代にフィードバックしてるっていう感じですね。
そうですね。だからその塾でも日本語学校でも、自分がその、まあ、学校とか塾で得た、良かった経験ですね。それをこう還元していきたいなという気持ちは常にありますね。
多分良かった経験、たくさんあると思うんですけど、今伝えれる良かった経験っていうのはどんなことですか？
そうですね。やっぱりこの楽しく学ぶっていうことが、本当に私にとってすごくいい学びだったなっていうふうに思ってます。 なんでやっぱりその勉強っていうと、まあ、つまらないものとか、苦しいものっていうイメージ持たれてる方って結構多いと思うんですけど、で、その本来学びっていうのは、楽しいものじゃないかなと私は思ってます。で、それって、やっぱりその教師の、その関わり方とか、その雰囲気の作り方っていうのが、すごく大きな、その効果を上げるというか、影響があるというかですね。そういうものなのかなとは思ってて、で、実、もうね、学びが苦しいとか、辛い、罰ゲームだみたいな風に思ってる子は本当にかわいそうというか、なんかそのいい環境が与えられてないなっていう風に思ってます。それはその、まあ、その瞬間瞬間の環境だけじゃなくて、まあ、その子が勉強してきた家庭というかね、まあ、家庭環境かもしれないし、その、まあ、その学校の環境かもしれないんですけど、で、そういう環境にちょっと恵まれなかったのかなっていう感じはしますね。
今のその塾では環境も提供してるっていうことですね。
そうですね。もうとにかく、勉強って辛いものじゃないよ。結構まあ楽しくやろうよっていうね。そういう感じですね。
ということは、今、学習塾の方で、今、現役で教えている先生も、その、橋野さんの考え方に、従ってというか、影響を受けた先生らが多いですか？
そうですね。まあ、教室長はもうずっと、ずっと、この私と一緒にやってきた人ですし、あと、ま、その大学生の講師も、入れ替わりながら卒業生がやってるので、ここで勉強してきた、その雰囲気というかですね、やり方っていうのを受け継いだ子がやってくれてるような感じですね。
土台があって、だんだんちゃんと循環していっている感じがしますね。
そうですね。やっぱりこの卒業生がね、教えてくれるっていうのは結構、それも楽しいですね。
なんか、卒業生がなんかそうやって授業してるのを見るの楽しそうな感じしますね。
そうですね。
わかりました。で、今日日本語学校と学習塾の話してもらったんですけど、まず日本語学校について、今後ね、いろんな法制度が変わって、外国人人材のこともね、変わってくるとは思うんですけど、いわゆる特定技能とかっていうところではどんな役割を果たしていますか？
そうですね。まあ、その外国人が働くっていうのは、まあ、これからね、今日本の人口がどんどんね、減っていくっていうことで、まあ、すごく、もう増えることは間違いない。その外国人の労働者というか、もうこれからどんどん増えていくことになります。まあ、増えつつありますし、もう増えざるを得ないっていう状況ですね。で、まあよくやっぱり問題も起こりやすいっていうのが、まあこの業界で、まあまあよくね、そのニュースで取り上げられるのはすごく悪い会社とか、すごく悪い条件が重なった時だけ、まあやっぱりニュースになるので、なんか外国人材ってなんか悪い人が多いのかなとかね、そういうイメージがある方もいると思うんですけど、もう大半は皆さん真面目に、働いて、で、会社もね、その、外国人材に対して良くしてくれてるっていうところがもう、ほとんどです。で、もうやっぱりまあね、その、変な会社がいて、変な労働者がいて、で、その中、ごちゃごちゃしてですね、ニュースになるまでになったりとかすることもあるんですけど、まあ、大半はいいと言っても、やっぱり、お互いコミュニケーションがうまくいかないとか、なんて言うんでしょうね。まあ、ちょっとした、この、例えば日本語がうまく話せないがために、その指示が理解しにくい。で、指示が理解しにくいから、その会社の人も結構辛く当たるとか。で、なんか私はちゃんとやってるのにいじめられてるんじゃないか、みたいな形で、だんだんこの、こじれていったりするんですよね。で、そうなると、もう、この指示も素直に聞けなくなって、で、あいつは言うこと聞かへんみたいな感じで、どんどんどんどん、こう、ね、悪循環に入っていってしまったりとかするので、 ぱりそういうのってこう、労働者だけが悪いのでもないし、その企業だけが悪いのでもないし、ちょっとやっぱりお互いがこのね、労働者もちょっと能力を上げて、この企業もちょっと、やっぱり外国人に働いてもらうっていう歩み寄りがね、必要なのかなっていうふうに思います。
わかりました。
まあ、私たちが関わるね、外国人っていうのは、本当にもう全体のもうわずかのしかないですけど、まあ、この我々が関わった人たちについては、まあ、やっぱりそういうちょっとコミュニケーションによるトラブルというか、まあ、そういう認識の違いとかね、そういうのをちょっと減らしていけると、みんなが幸せになるというか、ちょっとしたことでも全員不幸になっちゃうような、やっぱり人間関係とかね、難しいので、もう全員がうまくいくような、ちょっとしたことだと思うんですけど、まあ、そういうことに貢献できたらいいかなとは思ってます。
わかりました。じゃあ、まあ、この日本語学校含め、日本語学校学習塾含め、5年後、どういうふうな、というふうになってたんですか？
そうですね。まあ、ね、今、話をしてて、まあ、再確認したというか、いうところは、ね、やっぱりまあその成果を上げていくというか、この教育っていうのはやっぱり成果が必要だと思うので、しっかりこの成果を上げていくためには、やっぱりね、その楽しさというか、っていうのをいかに仕掛けていくかっていうことが、大事なのかなっていうふうに思いました。なので、ただ単にもう本当にもう決まったことを教えるだけではなくて、で、それをいかにこの定着させていくかっていうところは、で、このね、自分がその学んで楽しい、使って楽しいっていう、で、できて楽しいっていうこの達成感とかっていうのを本当にうまくこの組み立てていくというかですね、ただね、この面白いこと言って笑うみたいな、そういうことじゃなくて、まあ、そういうこの着実に身につけていく過程っていうところを、このね、自分の学生のそのモチベーションにうまく結びつくように仕掛けていくというか、組み立てていくっていうのが、やっていきたいなというふうに思います。
わかりました。ありがとうございます。最後にね、この今、こういうふうにやっていきたいということに関して、どんな方とつながっていきたいとかっていうのはありますか？
そうですね。まあ私自身も、まあ、まあいろんなセミナーに行ったりとか、まあその教育系の本を読んだりとかですね、することもありますけど、やっぱりそういうこのね、組み立てとかさっきの仕掛けとかっていうのって、やっぱり自分の中でこの醸成していくだけではやっぱり限界があるのかなと思っているので、まあ、いろんな方がいろんな工夫をして、いろんな成果を上げられているので、そういうのをぜひ、そういう方たち、まあ、実践されてる方に、まあこういうことをしたらいいよとか、こういう取り組みが結構こういう効果をにつながってますよとかですね。そういうことをこのお互い教え合うというか、まあ、紹介し合うというかですね。まあ、そういうことをしていきたいなというふうには思いますね。
わかりました。じゃあ、ね、いろんな、企業さんがいてはっていろんな仕事されている方でも何か実践、こんな実践をやっているよっていう人とつながっていくとかっていうイメージですかね。
う
ん
そうですね。まあ、結局ね、この私はもうがっつり教育の話ではありますけど、例えば会社としてこういう取り組みをして、まあその社員がね、達成感を味わって、この、能力を積み上げていくっていうのも、これも教育だと思うので、まあいい、その教育系の会社じゃなくてもね、一般の企業さんとかでも、取り組みはすごく参考になるかなと思いますから、そういういろんなことを方と 交流して、どんどんお互いにブラッシュアップしていけたらいいかなとは思います。
わかりました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ。この番組は、今日ね、収録に参加していただいたはじまさんのように収録者がいてないと、2年間、2週間、月、週2回の配信が継続できないので、こういった、配信を聞いて、一度喋ってみたいなという方は、ご連絡いただけたらなと思います。今日は橋田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。